ふるさとの風。
こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。4月16日、菅総理大臣はワシントン DC において、バイデン米国大統領が対面で会談する初めての外国首脳として、バイデン大統領と日米首脳会談を行いました。会談では拉致問題の即時解決を求める米国のコミットメントを改めて確認されました。会談後の共同記者会見において、冒頭菅総理大臣は次の通り発言しました。
この度ここワシントン DC への訪問を実現できたことを大変嬉しく思います。温かくお迎えいただいたバイデン大統領とハリス副大統領に心から感謝申し上げます。そして準備にご尽力をいただいたすべての米政府関係者の皆様に御礼を申し上げます。米国は日本の最良の友人であり、日米は自由、民主主義、人権などの普遍的価値を共有する同盟国であります。日米同盟はインド太平洋地域、そして世界の平和安定と繁栄の礎としてその役割を果たしてきましたが、今日の地域情勢や厳しい安全保障環境を背景に、同盟の重要性はかつてなく高まっております。このような共通認識の下で、本日の首脳会談ではお互いの政治信条、それぞれが国内で抱える課題、そして日米が共有するビジョンなどについて幅広く率直な意見交換を行うことができました。バイデン大統領とは先月の日米2プラス2で一致した認識を改めて確認し、その上に立ってさらに地域のために取り組むことで一致をいたしました。自由で開かれたインド太平洋についても話し合いをしました。この地域の平和と繁栄を確保していくために、日米がこのビジョンの具体化を主導し、 ASEAN、豪州、インドをはじめとする他の国々についてとも協力を進めていくことで一致をいたしました。またインド太平洋地域と世界全体の平和と繁栄に対して中国が及ぼす影響について真剣に議論を行いました。東シナ海や南シナ海における力による現状変更の試み、そして地域の他者に対する威圧に反対することでも一致しました。その上でそれぞれが中国と率直な対話を行う必要もあること、そしてその際には普遍的価値を擁護しつつ国際関係における安定を追求すべきである、このことでも一致をいたしました。北朝鮮については、すべての大量破壊兵器、 およびあらゆる射程の弾道ミサイルの CVID へのコミットメント、そして北朝鮮に対して国連安保理決議の下での義務に従うことを強く求めることで一致をいたしました。拉致問題については重大な人権問題であり、日米が連携して北朝鮮に対して即時解決を求めていくことを再確認しました。また北朝鮮への対応やインド太平洋地域の平和と繁栄にとって日米韓の3カ国協力がかつてなく重要になっているという認識で一致し、この協力を推進していくことでことを確認をいたしました。一層厳しさを増す地域の安全保障環境を踏まえ、日米同盟の抑止力、対処力を強化していく必要があります。私から日本の防衛力強化への決意を述べ、バイデン大統領からは日米安保条約第5条の尖閣諸島への適用を含む米国による日本の防衛へのコミットメントを改めて示していただきました。さらに同盟強化の具体的な方針について両国間で検討を加速することを確認をしました。同時に沖縄をはじめ地元の負担軽減を進める観点から普天間飛行場の固定化を避けるための唯一の解決策である辺野古移設を含め在日米軍再編を着実に推進をすることで一致をいたしました。現下の国際社会が直面する新型コロナウイルス、気候変動といった過去に例のない危機に対処していく上でも、日米両国は互いに欠かすことのできないパートナーであります。バイデン大統領とは、両国がこれらの課題の解決に向けた多国間の取り組みを主導していく大きな責任を持っていることを確認をしました。その上で、多国間主義と法の支配に基づく国際秩序を尊重しつつ、国際社会のより良い回復に向けて共同のリーダーシップを発揮することで一致をいたしました。これらの会談結果を踏まえ、本日日米首脳共同声明、新たな時代における日米グローバルパートナーシップに一致をいたしました。この声明は今後の日米同盟の羅針盤となるものであり、自由で開かれたインド太平洋の実現に向けた日米両国の結束を力強く示すものであります。またバイデン大統領とは、両国が世界のより良い回復をリードしていく観点から日米コアパートナーシップに合意し、日米共通の優先分野でもあるデジタルや科学技術の分野における競争力とイノベーションの推進、コロナ対策、グリーン成長、気候変動などの分野の協力を推進することでも一致をいたしました。競争力とイノベーションについては、特にデジタル経済や新しい技術が社会の変革と大きな経済機会をもたらすとの認識の下で、デジタル分野をはじめとさまざまな分野の研究開発の推進に日米が協力して取り組んでいくことで一致しています。コロナ対策については、短期的対応から将来の同様の事態に備える長期的取り組みに至る重層的な協力の推進に取り組んでいきます。ワクチン供給全体や国際保健分野における日米間の官民協力の強化についても、両政府間で引き続き協力をしていくことを確認をしました。特に途上国を含めたワクチンの 公平なアクセスの観点から多国間や地域の協力を推進をしてまいります。気候変動については来週に予定されます米国主催の気候サミットをはじめ COP26 およびその先に向けて日米で世界の脱炭素をリードしていくことを確認をしました。またパリ協定の実施、クリーンエネルギー技術、途上国の脱炭素移行の各分野での協力を一層強化していくためにバイデン大統領とは野心、脱炭素化をおよびクリーンエネルギーに関する日米気候パートナーシップを立ち上げることでも一致をしました。これらのイニシアティブのもとに具体的で包括的な日米協力に弾みをつけていきたいと思います。バイデン大統領とは全米各地でアジア系住民に対する差別や暴力事件が増加していることについても議論し、人種などによって差別を行えることはいかなる社会にも許容されない、そのことでも一致いたしました。バイデン大統領の差別や暴力を許容させず断固として反対するとの発言を大変心強く感じ、アメリカの民主主義への信頼を新たにいたしました。また私から今年の夏、世界の団結の象徴として東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を実現する決意であることをお伝えしました。バイデン大統領からはこの決意に対する支持を改めて表明をしていただきました。我が国としては WHO や専門家の意見を取り入れ、感染対策を万全にし、科学的客観的な観点から安全安心な大会を実現すべくしっかりと準備を進めてまいります。自由、民主主義、人権、法の支配、日米両国が共有するこうした普遍的価値をしっかり擁護しながら、本日の有意義な会談の結果を実践に移し、自由で開かれたインド太平洋の実現に向けて譲渡、さらに連結協力を深めていくことを楽しみにしています。今回のお招きに改めて心から感謝を申し上げます。ありがとうございました。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
米国のバイデン大統領は4月28日に行った初めての施政方針演説で、イランと北朝鮮の核計画というものはアメリカと世界の安全保障にとって重大な脅威であるというふうに述べました。そしてその脅威に対してはですね、同盟国と緊密に協力をして外交、そして断固たる抑止というものを通じて対処していくんだというふうに明らかにしたわけでありますが、この同盟国との協調ということについては、これまでも何度もその点を言及してきたわけですので、改めてその点が確認されたということになろうかと思いますが、その同盟国である日本との協調ということで言いますならば、4月16日に 菅総理と、最初の首脳会談、外国の首脳との首脳会談を、バイデン大統領は持ちました。そして、日米首脳共同声明というものを作りました。それを発表しました。そこでまず両国の首脳はですね、北朝鮮の完全な非核化へのコミットメントというものを再確認をいたしまして、そして日米両国は地域の平和と安定を維持するために抑止を強化する意図を持っているということをまず強調いたしました。そして、拡散のリスクというものも含めてですね、北朝鮮の核およびミサイル計画に関連する、脅威危険というものに対処するためにはですね、日米両国が共に、そしてそれだけでなく他のパートナーも含めて、行動するということにしようという、それを歌い上げたということになります。韓国との、協調ということになりますと、5月末にはムン・ジェイン大統領がワシントンを訪れて、米韓の首脳会談が開かれる予定になっておりますので、そこで北朝鮮の脅威に対する、協調ということが、大きな議題になると言っていいと思いますが、この米韓の首脳会談というものに先立って韓国のムン・ジェイン大統領は4月21日付のニューヨーク・タイムズ紙のインタビューにおきまして、北朝鮮に対する政策方針、あるいは北朝鮮についての見解というものをムン・ジェイン大統領は明らかにいたしました。まずムン・ジェイン大統領が強調するところは、やはりバイデン大統領に対してですね、北朝鮮と交渉を始めてもらいたいと、交渉を始めることを求めるということですし、そして中国ともその点で協力をしてほしいと、その北朝鮮との交渉、中国との協力というものを希望するというメッセージを発するということになりました。非常に積極的な姿勢を示しましたので、ムン・ジェイン大統領は依然としてアメリカと北朝鮮との間の仲介の役割というものを果たしたいんじゃないかと、そういう印象をニューヨークタイムズのこのインタビューをした記者には与えたということであります。ムン・ジェイン大統領は、バイデン大統領はですね、トランプ政権の成果 の、その土台の上に、対話交渉というものをこう進展させれば、結果が得られる、結実が得られるんだとこういうことを、そういう展望を述べてですね、したがってそのトランプ政権の時の成果というのは、土台になるということで、2018年6月のシンガポールでの米朝合意というものは破棄してはいけないということも強調をいたしました。北朝鮮に対するアプローチとして、ムン・ジェイン大統領が強調したのは段階的アプローチということになります。段階的なアプローチが最も現実的だという、そういう姿勢を示したわけでありますが、その上でムン・ジェイン大統領が望むのは、米朝両国の間にお互いに信頼し得るロードマップ、議定表というものが作られる、完全な非核化に向けて、あるいは平和関係改善に向けてのそういうロードマップが必要だということを強調しました。こうしたニューヨークタイムズ紙に対して述べた点は、もちろん5月末の米韓首脳会談で直接 バイデン大統領に対して、ムン・ジェイン大統領はそういう要望を行うだろうと考えられます。北朝鮮に対する段階的なアプローチということで言えば、まあ、これはバイデン政権もそういうステップバイステップフェイズドアプローチと、段階的アプローチを考えているということで一致するということになると思いますが、バイデン大統領はそういう外交的な努力のもとより、まず抑止の強化というのを非常に重視してますし、それと日米韓の協力協調で北朝鮮の脅威に対処するということも強調しておりますので、まあ、それが米韓首脳会談で、当然出てくると思いますし、ムン・ジェイン大統領がどのようにそれを受け止めるかと受け入れるかということがまた注目されると言っていいかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1972年のヒット曲、天地真理で一人じゃないのをお届けします。それではお聴きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。天地真理で一人じゃないのをお聞きいただきました。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。